茨城県広報広聴課発行、声の広報ひばり、2011年臨時号保存版、福島第一原子力発電所事故と本県環境への影響をお届けいたします。読み手は乙部ゆかりです。県民の皆様へ、茨城県知事橋本勝。去る3月11日に発生した東日本大震災から半年以上が経ちました。現在県内各地で巨大地震と大津波による被害からの復旧復興工事などが着々と進められているところです。一方、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による影響については未だ拡大中であり、多くの県民の皆様が放射線や放射性物質による健康への影響などを心配されていることと思います。県ではこれまで大気中の放射線量率や水道水、農林水産物、農地などにかかる放射能濃度の測定を行い、速やかに公表するとともに、農林水産物の出荷制限などの措置を実施してまいりました。また県民の皆様に放射線量や暫定規制値について正しい理解を深めていただけるよう講演会を開催するとともに、本県産品などの安全性について PR に努めているところです。このひばり臨時号では、皆様の疑問に少しでもお答えできるよう、原子力発電所事故の概要のほか、県内の主な原子力施設の状況、事故による本県環境への影響、放射線の健康への影響などについて解説いたしましたので、ぜひご覧いただきたいと存じます。今後とも原子力事故による影響などに適切な対策を取るとともに、地域の復旧・復興に全力で取り組んでまいります。表紙写真。写真が2枚あります。1枚目、表紙3分の2ほどの大きさ。タイトル、つくば市役所での観測風景。屋外に立つ作業着姿の2人の男性、1人は紅白の計測棒を立てて片手にファイルを持っています。もう1人は計測機器を持っています。2人の脇に、茨城県放射線モニタリング車と書かれた白いワゴン車が止まっています。2枚目、左下に小さい写真。タイトル、放射能測定室。白衣を着た4人の女性、手前の2人はパソコンの画面に向かいキーボードを打っています。奥の2人は検査を行っています。写真終わり。目次。1、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故。2ページ。2、県内の主な原子力施設の状況。3ページ。3、福島第一原発事故の本県環境への影響を、4ページ。4、放射線の健康への影響を、8ページ。目次終わり。1、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故。現在は1号機、2号機、3号機ともに原子炉圧力容器の温度が100度以下となっており、冷温停止状態。圧力容器底部の温度がおおむね100度以下で、格納容器からの放射性物質の放出を管理し、追加的放出による公衆被爆線量を大幅に抑制していることを目指しています。東京電力株式会社では、今後安定的な冷却を継続するとともに、水素爆発で損壊した建屋にカバーをし、放射性物質の大気中への放出を防止することができるよう作業を進めています。事故の概要。地震発生、震度6強。運転中の各原子炉は自動停止。送電線の鉄塔倒壊などにより外部電源を喪失。津波発生。遡上高14メートルから15メートル。非常用ディーゼル発電機が起動したものの、津波により非常用ディーゼル発電機や配電盤が冠水。全電源喪失。原子炉の冷却機能が喪失したため、核燃料の溶融が発生。ベント操作。原子炉格納容器に溜まった蒸気を排気筒へ抜く操作。の遅れによる水素爆発のため、原子炉建屋などが損壊。設備損壊を受けた主要原子炉。事故発生時の主要発電所の損壊状況。政府東京電力統合対策室。 平成23年8月17日、国際原子力機関に対する日本国政府の追加報告書、平成23年9月による。表と説明に合わせた図があります。表。1号機、地震発生時、運転中。建屋等の状況、3月12日、水素爆発、推測、建屋損壊。炉心の状況、燃料溶融、炉心の冷却、循環注水冷却装置により冷却中。圧力容器温度、圧力容器下部温度、平成23年10月12日5時現在、73.4 度。2号機、地震発生時、運転中、建屋等の状況、圧力抑制室等の損壊状況不明、炉心の状況、燃料溶融、炉心の冷却、循環注水冷却装置により冷却中、圧力容器温度、85.1 度。3号機、地震発生時、運転中、建屋等の状況、3月14日、水素爆発、推測、建屋損壊、炉心の状況、燃料溶融、炉心の冷却、循環注水冷却装置により冷却中、圧力容器温度、73.6 度。4号機、地震発生時、定期検査停止中、建屋等の状況、3月15日、水素爆発、推測、建屋損壊。炉心の状況、炉心の冷却、圧力容器温度は、定期検査のため燃料は使用済み、燃料プールに保管。参考、旧ソ連のチェルノブイリ発電所事故は、原子炉の爆発、その後の黒煙による火災により、炉心の大量の放射性物質が大気圏まで放出されたことから、地球規模の汚染が発生。表終わり。事故の収束に向けた道筋。安定的な冷却。安定した循環注水冷却システムを確立し、年内を目標に原子炉を冷温停止状態とする。対流水の減少。安定的な処理に向け、セシウム処理装置、サリーを設置。さらに蒸発濃縮装置及び塩分除去装置も増設中。飛散抑制。飛散防止剤の散布及び瓦礫の撤去を行いながら、建屋が損壊した原子炉、1、3、4号機についてカバーを設置する。大気中への放射性物質拡散を防止する。写真。説明文。1号機原子炉建屋カバー屋根パネルの設置作業。2011年10月14日東京電力撮影。クレーン車でカバー屋根の部分が吊り上げられています。建屋の側面はグレーの壁で覆われています。写真終わり。2、県内の主な原子力施設の状況。茨城県内の原子力に関する事業所においては、3月11日の地震及びその余震により、敷地内の施設の一部に被害がありましたが、炉心などの重要な原子力施設には影響がなく、環境への放射性物質の漏洩などはありませんでした。震災時の東海第二発電所の状況。地震発生、震度6弱。原子炉は自動停止。外部電源を喪失。津波発生、最大遡上高 5.4 メートル。非常用ディーゼル発電機3台が起動しましたが、津波の影響により1台が停止したため、3系統の冷却系のうち1系統が停止。冷温停止。正常に稼働していた非常用ディーゼル発電機2台による2系統の冷却系により、原子炉の冷却を進めました。外部電源復旧後は、通常通りの冷却系により原子炉を冷却し、3月15日、冷温停止に至りました。県は、遠方房総沖地震1677年を想定地震とした津波ハザードマップに基づき、非常用ディーゼル発電機の冷却水ポンプ周囲の膨張壁をかさ上げするよう、日本原子力発電株式会社、原電に要請。原電は、県の要請を受け、膨張壁を 4.9 メートルから 6.1 メートルへかさ上げ。東海第二発電所の安全対策。電源の確保。電源車を3台配備済み。 大容量の電源車6台を配備予定。除熱機能の確保、消防車、下半式動力ポンプなどを高台に設置済み、海水ポンプの代替機を配備予定。消防車などから原子炉などに直接注水できる専用配管を設置予定。浸水・津波対策の強化。重要建屋の扉などをシール材で密封済み。原子炉建屋などの扉の水密性を強化予定。海水ポンプ室の防護壁のかさ上げを予定。15メートルの津波を想定した防潮堤の設置を予定。3年程度で完了予定。写真、説明文、東海第二発電所は5月21日から定期検査に入っており、現在は停止中です。なお、東海第二発電所の定期検査期間は、当初11月中旬までの予定でしたが、地震の影響を受けた蒸気タービンの修繕作業を実施するため、平成24年8月上旬まで延長されました。発電所の外観写真があります。写真終わり。東海第二発電所の再稼働への対応。東海第二発電所については、現在のところ国から再稼働要請がなされていない状況ですが、県としては緊急安全対策やストレステスト、福島の事故を受けて新たに行うこととなった原子力発電所の安全性に対する総合評価の結果については元より、今回の地震による施設・設備への影響及びその対応状況などについても、原子炉や地震・津波の専門家等で構成する県原子力安全対策委員会において、技術的・専門的見地からしっかりした検証を行います。その上で、県原子力審議会での審議、国や他県の動向などを踏まえながら、県議会や地元自治体と十分に協議をして、再稼働について判断してまいります。使用済み燃料再処理施設等の状況。使用済み燃料プール水の溢水や建屋壁などのひび割れ等がありましたが、環境への影響はありません。3. 福島第一原発事故の本県環境への影響。1. 事故後の放射線の監視体制。県では事故後、次のように放射線の監視体制を強化しています。1. 下半型モニタリングポストの配置。北茨城市、高萩市、大子町、鹿島港湾事務所。2. 東海大洗地区の固定放射線測定局41局で継続監視。3. 全市町村における1メートルの高さでの空間線量率測定の実施。4. モニタリングポストの全市町村配置予定。5. 放射線測定機器の増設予定。環境放射線の測定結果。放射性物質の影響。事故直後から北茨城市、高萩市、大子町での環境放射線の測定を開始しており、3月15日、16日と21日、22日の2回ピークを観測しましたが、それ以降、放射線量率は減少し続けています。10月12日現在、北茨城市において、放射線量率は毎時約 0.14 マイクロシーベルトで安定しています。現在も24時間体制で測定を続けています。県環境放射線監視センターでは、大気中から落ちてきた粉塵などを測定していますが、現在それらから放射性物質は検出されていません。折れ線グラフ、下半型モニタリングポストにおける放射線量率測定結果、1日の最高値、3月13日から4月30日。縦軸、毎時マイクロシーベルト、0から16までのメモリ。横軸、月日、3月13日から4月30日まで。北茨城市、高萩市、大子町の記録です。大子町は3月19日から22日は不明。いずれも3月13日は毎時0マイクロシーベルト。北茨城市、3月16日11時40分に毎時 15.8 マイクロシーベルトを最高に、3月17日毎時 1.2 マイクロシーベルトに急激に下がりますが、3月22日7時40分に毎時 2.53 マイクロシーベルトに上がり、それ以後は徐々に下がっています。 3月25日頃からはさらに緩やかな曲線で下降し、4月30日にはほぼゼロに近い値になっています。高萩市、3月15日6時に毎時 4.47 マイクロシーベルトを最高に、3月17日毎時 0.5 マイクロシーベルトに急激に下がりますが、3月21日15時30分毎時 4.16 マイクロシーベルトに上がり、それ以後は緩やかな曲線を描きながら下がり、4月2日頃からさらに緩やかな曲線で下降し、4月30日にはほぼゼロに近い値になっています。第五町、3月15日9時30分と10時10分に毎時 1.41 マイクロシーベルトを最高に、3月17日にはほぼゼロに近い値に下がり、そのままの値が続いています。グラフ終わり。地表から1メートル高さの空間占領率、航空機モニタリングの結果、北茨城市高萩市の一部山間部で毎時 0.5 から1マイクロシーベルトが測定されていますが、これ以外は県内全域で毎時 0.5 マイクロシーベルト以下となっています。県内の放射線量率には地域的なばらつきがありますが、これは2回目のピーク時、3月22日の降雨や風向き、地形などによる影響と考えられます。これらの値は文部科学省が目安として示している毎時1マイクロシーベルトを十分に下回っていますので、健康に影響のあるレベルではありません。地図、茨城県内の地表面から1メートル高さの空間占領率、空間占領別に色分けされた茨城県の地図。判例、地表面から1メートル高さの空間占領率、単位毎時マイクロシーベルト、8月2日現在の値に換算。毎時19マイクロシーベルト以上を最高値に、最低値毎時 0.1 マイクロシーベルト以下まで9段階に色分け。概略説明、毎時 0.5 から1マイクロシーベルトの地域は高萩市の北部山間部、毎時 0.2 から 0.5 マイクロシーベルトの地域は県北部の一部霞ヶ浦の南西側の市町、毎時 0.1 から 0.2 マイクロシーベルトの地域は県北部海岸沿いの市、大子町の一部、県央より南部と海岸部の市町、毎時 0.1 マイクロシーベルト以下の地域は県央より北部、県西部。地図終わり。教育施設の放射線量率測定結果、文部科学省が目安として示している毎時1マイクロシーベルトを十分に下回っていますので、健康に影響のあるレベルではありません。施設、放射線量率、単位、毎時マイクロシーベルトの表があります。保育園園庭、毎時 0.05 マイクロシーベルトから 0.419 マイクロシーベルト。幼稚園、小学校、中学校、園庭、校庭、毎時 0.045 マイクロシーベルトから 0.46 マイクロシーベルト。県立高等学校など、校庭、毎時 0.080 マイクロシーベルトから 0.446 マイクロシーベルト。8月24日から9月29日調査。また、独立行政法人日本原子力研究開発機構の協力のもと、北茨城市及び守谷市の保育園、幼稚園などで、両市とともに実施した実験結果を踏まえ、保育園、幼稚園等における放射線量低減化対策にかかる手引きを取りまとめたので、除染活動を行う場合には参考にしてください。実験の結果、約1センチの土壌を取り除くことで大きな低減効果が出ることが確認されました。十分に線量が下がっている場合には、1センチまで削る必要はありませんし、逆に十分に下がっていないと思われる場合には、部分的にさらに削っていく必要があります。雨どいの直下など、雨水が流れ集まる場所は局所的に線量が高くなっている場合があるので、それらの箇所については、削り取る深さや範囲を大きくするなど状況に応じて除染する必要があります。保育園、幼稚園等における放射線量低減化対策にかかる手引きはホームページに掲載しています。写真、 タイトル、園庭の土壌の除去。トンボなどを使って表面の土をかき集め、バケツに入れています。白い手袋をした手がトンボを握り、その人の足元が見えます。その後ろにしゃがんだ人がいて、バケツの中の白いビニール袋の口を持っています。写真終わり。放射性セシウムの沈着量。航空機モニタリングの結果。福島第一原発事故に伴い、本県に飛来した放射性物質のうち、現在も残っていて影響を及ぼすのは、セシウム134と137がほとんどと考えられます。県内の一部に高い数値の地域もありますが、これ以外は1平方メートルあたり10万ベクレル未満となっています。1平方メートルあたり10万ベクレルを土壌1キログラムに換算すると、1キログラムあたり500ベクレルになり、稲作の作付け制限値である1キログラムあたり5000ベクレルと比べて十分に低い数値と言えます。中、1平方メートルあたりのベクレルの数値を200で割れば、概数ではありますが、1キログラムあたりのベクレルの数値がわかります。例、1平方メートルあたり10万ベクレル割る200は、1キログラムあたり500ベクレル。国の原子力災害対策本部が実施した試算によれば、人体への影響については、放射性物質の減衰によって2年間を経過した時点での推定年間被爆線量は、現時点と比較して 40% 減少するとされています。地図、茨城県内の地表面へのセシウム134-137の沈着量の合計。沈着量別に色分けされた茨城県の地図。判例、セシウム134およびセシウム137の合計沈着量。単位、1平方メートルあたりベクレル。8月2日現在の値に換算。1平方メートルあたり300万ベクレル以上を最高値に、最低値1平方メートルあたり1万ベクレル以下まで、9段階に色分けの例。概略説明。1平方メートルあたり10万ベクレルから30万ベクレルの地域は、北茨城市の北部と中部の一部、大子町北部のごく一部、稲敷市北部のごく一部。1平方メートルあたり6万ベクレルから10万ベクレルの地域は、北茨城市の中部と北部、大子町の北部の一部、阿見町ほぼ全域、牛久市西部と北西部の一部、取手市東部。1平方メートルあたり3万ベクレルから6万ベクレルの地域は、北茨城市海岸地域を除く残りの大部分、大子町の北部の一部、鉾田市北西部以外の地域、鹿島市北部と中部の海岸地域、霞ヶ浦の西部から南部の地域、石岡市から守谷市、取手市、利根町に至る地域。1平方メートルあたり1万ベクレルから3万ベクレルの地域は、県北部の3万ベクレルから6万ベクレル地域の南側、県央県南の3万ベクレルから6万ベクレルの地域を囲む地域。1平方メートルあたり1万ベクレル以下の地域は、県央から県北の南部、県西地域。地図終わり。3. 福島第一原発事故の本県環境への影響、括弧2。水道水の測定結果。県内の水道水は安心してご利用いただけます。市町村と協力し、乳児用の指標値、放射性要素 1kg あたり100ベクレル、を超過した市村及び水源を考慮した定点15市村18箇所について継続して水道水の水質モニタリングを実施しています。モニタリングの結果、不検出が継続しているため、県内の水道水は安心してご利用いただけます。折れ線グラフ、乳児用の指標値を超過した市村の放射性要素の推移。縦軸、単位、1kg あたりベクレル、0から300までの目盛り。横軸、月日、3月22日から4月29日まで。日立市、古河市、日立太田市、水府、日立太田市、金佐郷、北茨城市、笠間市、取手市、東海村のデータが、それぞれ折れ線グラフで表されています。グラフの1kg あたり300ベクレルの部分に赤線、 放射性要素指標値一般、 1kg あたり100ベクレルの部分にも赤線、放射性要素指標値乳児とあり、一つの目安になっています。日立市、3月23日295ベクレルを最高値に、以後急激に下がり、3月24日230ベクレル、3月25日90ベクレル、3月27日25ベクレル、3月28日50ベクレル、以後下降し、多少上下あるものの、4月6日以降はほぼゼロ。古河市、3月23日145ベクレルを最高値に、以後下がり、3月24日95ベクレル、3月26日40ベクレル、3月27日0ベクレルとなり、以後ほぼゼロ。日立太田市水府、3月23日245ベクレルを最高値に、以後急激に下がり、3月23日25ベクレル、3月24日0ベクレル、以後ほぼゼロ。日立太田市金佐郷、3月23日145ベクレルを最高値に、以後下がり、3月24日95ベクレル、3月25日0ベクレル、3月26日25ベクレル、3月27日0ベクレル、以後ほぼゼロ。北茨城市、3月23日120ベクレルを最高値に、以後下がり、3月25日49ベクレル、3月27日25ベクレル、4月6日0ベクレル、以後ほぼ0ベクレル。笠間市、3月23日170ベクレルを最高値に、3月24日135ベクレル、3月25日40ベクレル、4月5日0ベクレル、以後ほぼゼロ。取手市、3月24日110ベクレルを最高値に、以後下がり、3月25日85ベクレル、4月6日0ベクレル、以後ほぼゼロ。東海村、3月23日190ベクレルを最高値に、3月25日100ベクレル、3月27日20ベクレル、4月5日0ベクレル、以後ほぼ0ベクレル。数字は概算値です。すべての市で3月25日には乳児用の指標値100を下回っています。グラフ終わり。農林水産物の測定結果。出荷されるものは安全と安心していただけますよう、国が示した基準に基づき、農林水産物の放射性物質検査を実施しています。原発事故発生以降、10月中旬までに約170品目、4100検体の検査を行い、検査結果を県ホームページで公表してきました。今後もこのような検査を行い、本県農林水産物の安全性の確保に努めていきます。表、本県における農林水産物の放射性物質検査数、10月18日現在。穀類、品目数7、検体数467、主な品目、玄米、麦類、玄そば、落花生。野菜類、品目数35、検体数310。主な品目、ほうれん草、ネギ、水菜、トマト、イチゴ、メロン、甘蔗、ジャガイモなど。果実類、品目数9、検体数32。主な品目、梅、梨、ブルーベリー、ぶどう、リンゴ、栗、柿など。茶、品目数2、検体数45。主な品目、生茶葉、荒茶。特用林産物、品目数8、検体数68、主な品目、原木椎茸、野生キノコ。畜産物、品目数5、検体数2664、主な品目、原乳、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵。魚介類、品目数84、検体数468、主な品目、シラス、カタクチイワシ、カレイ類、ヤマトシジミ、アユなど。水産加工物、品目数18、検体数28、主な品目、シラス干し、ワカサギ煮干し、蒸しだこなど。合計、品目数168、検体数4082。表終わり。これまでに放射性物質が暫定規制値を超えたことにより、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限の指示が出されたのは、 ほうれん草、柿菜、パセリ、原乳、茶、原木椎茸、一部の子の6品目ですが、ほうれん草、柿菜、パセリ、原乳はその後の検査結果により安全が確認され、出荷制限解除となっています。また、茶についても一部市町の出荷制限が解除されました。10月18日現在。農産物、米。茨城県内産の米の安全性を確認しました。8月16日から9月22日にかけて、県内44市町村359地点で玄米の調査を行いました。すべての地点において、暫定規制値、1kg あたり放射性セシウム500ベクレルを大幅に下回り、安全性が確認されています。精米することにより、玄米に比べ6割強の放射性物質が除去できることが知られています。県内で低い濃度ながらも放射性物質が検出された3地点の玄米について、念のため精米し検査を行いましたが、放射性物質は検出されませんでした。野菜、果物。定期的に検査を実施し安全性を確認しています。野菜、果物については、主要な品目を中心に出荷状況に応じて出荷前や出荷正規に検査を実施しています。最近の検査結果では、検出されないか、検出されても暫定規制値を大幅に下回っている状況です。9月に検査して安全性を確認した主な品目。レタス、キュウリ、トマト、ナス、甘蔗、水菜、ズッキーニ、リンゴ、柿、栗など。畜産物、牛肉。検査体制を充実させて安全性を確認しています。8月1日から県産牛肉の安全性を確認するため、県内の生産者が県内の途上へ出荷する場合はすべての牛を、県外の途上へ出荷する場合もすべての生産者が必ず検査を受ける体制を整備しました。10月15日までに2489頭の検査を実施しましたが、すべて暫定規制値以下でした。水産物。季節ごとに取れる主要な水産物で安全性を確認しています。魚は種類によって餌や移動の大きさ、生息する水深などが大きく異なり、その生態は様々ですので、県では本県沖全域において多くの魚種を検査し、安全性の確保に努めています。特に福島県の沖で規制値を超える放射能が検出された魚種や本県で水揚げされる主要魚種については重点的な検査を行っています。これまでに4月にコウナゴ、イカナゴの稚魚、9月に入りエゾイソアイナメ、ドンコから暫定規制値を超える放射性物質が検出されましたが、いずれも市場には流通しておりません。このほか、ワカサギ、シジミ、アユなどの淡水魚、シラス干しなどの水産加工品なども定期的に検査を行い、安全性を確認しています。9月に検査して安全性を確認した主な魚、シラス、マアジ、マサバ、ヒラメ、カレイ類、アンコウ、ワカサギ、シジミ、サケなど、カツオ、サンマなど回遊魚は全国団体が別途検査しています。キノコ類、原木椎茸。定期的に検査を行っています。検査の結果、暫定規制値を超える放射性物質が検出された場合は、出荷の制限を行い、市場には流通していません。10月18日時点で出荷制限しているのは、小美玉市と行方市の露地栽培、土浦市と鉾田市の露地と施設栽培の原木椎茸ですが、今後、最新の情報は県ホームページなどに掲載します。野生キノコ。これまでに高萩市で採取された野生キノコ、菌根性キノコ類から暫定規制値を超える放射性物質が検出されたため、高萩市においては接種、出荷を控えるよう要請しています。10月18日現在。4、放射線の健康への影響、括弧1。放射線、放射能、放射性物質という用語について、放射線とは目に見えないエネルギーの光線のようなもので、放射能とは放射線を出す能力や性質を言い、放射性物質とは放射能のある物質そのものを表します。 放射能を放射性物質の意味で使うこともよく見受けられます。図、放射性物質から矢印で放射線が出ています。放射線によってどれだけ影響があるのかを示す単位がシーベルト、大文字 S、小文字 V。放射線を出す能力、放射能は、放射能の強さを表す単位、ベクレル、大文字 B、小文字 Q です。懐中電灯に例えると、放射線は光線、放射能は光を出す能力、放射性物質は懐中電灯です。懐中電灯から矢印が出て光線と書いてあります。明るさを表す単位、ルクス、LX。光を出す能力は、光の強さを表す単位、カンデラ、大文字 C、小文字 D で表されます。懐中電灯から離れると光が弱くなるように、放射性物質との距離を置くと放射線も弱まります。図終わり。放射能と放射線量の単位について。放射能、単位、ベクレル、記号、大文字 B、小文字 Q。解説、放射性物質の放射能の強さを表す単位。放射線量、単位、シーベルト、記号、大文字 S、小文字 V。解説、人体が放射線を受けたとき、その影響を表す単位。メモ、0.001 シーベルト、イコール、1ミルシーベルト、イコール、1000マイクロシーベルト。ベクレルとシーベルトの関係の一例を示します。セシウム134とセシウム137が50ベクレルずつあるとして、外部被曝の場合、セシウム100ベクレルに対して、1メートルの位置で24時間365日人がいると、0.1 マイクロシーベルトの放射線量を受ける、被曝する。内部被曝の場合、1キログラムあたりセシウム100ベクレルの食品を1キログラム食べると、1.6 マイクロシーベルト、500グラム食べると0.8 マイクロシーベルトの放射線量を受ける、被曝する。成人50年間の積算被曝量と同じ。半減期について、放射能は最近ウイルスと違って自己を増殖することはありません。増殖とは逆に、放射能は時間の経過とともに減少していく性質があります。種類の違う放射能を比較するため、減少していく性質を利用した指標として、放射能が半分になるまでの期間、半減期が使われています。ここでは、物理学的半減期と生物学的半減期を紹介します。物理学的半減期。放射性各種の改変により、放射能は指数関数的に減少しますが、放射能の強度が元の2分の1まで減少する時間。グラフ、放射能の測り方。縦軸、放射能の量。上から1、2分の1、4分の1、8分の1、16分の1とあり、それぞれ横に点線が伸びています。横軸、時間。半減期と左右に矢印がある棒グラフ状のものが4つ並んでいて、時間が経つにつれて放射線量、高さが半分になります。曲線が左上から右下に伸びています。最初の量1から半減期が終わった時点で2分の1のところに、次の半減期が終わった時点で4分の1のところ、次の半減期が終わった時点で8分の1、次は16分の1のところを通過する曲線です。グラフ終わり。各種別の物理学的半減期、例。ナドン222、3.8 日。ヨウ素131、8.0 日、コバルト60、5.3 年、ストロンチウム90、28.8 年、セシウム134、2.1 年、セシウム137、30年、ラジウム226、1600 年、プルトニウム239、2.4 万年、ウラン238、45億年、カリウム40、13億年、炭素14、5730年、475億年、鉛210、22.3 年、ポロニウム210、138.4日。生物学的半減期。 体内に入った放射性物質の量が排泄や代謝により、初めの量の2分の1にまで減少する時間。要素、物理学的半減期、要素131の場合、8.0 日。生物学的半減期、データの一例。乳児11日、5歳児23日、成人80日。セシウム、物理学的半減期、セシウム137の場合、30年。生物学的半減期、データの一例。乳児9日、5歳児38日、成人110日。体内の自然放射性物質について、人は自然界に存在する放射性物質、自然放射性物質を体内に保有しています。体重 60kg の日本人男性が体内に保有する放射能、カリウム40、4000ベクレル、炭素14、2500ベクレル、ルビジウム87、500ベクレル、鉛210、ポロニウム210、20ベクレル。食物中のカリウム40、自然放射性物質の放射能の含有例。へと数値があります。単位、1kg あたりのベクレル。干し昆布2000、干し椎茸700、ポテトチップ400、生わかめ200、ほうれん草200、魚100、牛肉100、牛乳50、食パン30、米30、ビール10。4、放射線の健康への影響、括弧2。図、セシウムを摂取した場合に人体が受ける放射線量。中央に放射線の量、単位ミリシーベルト、小文字 M、大文字 S、小文字 V と書かれた棒があり、下から上に向かって最小値 0.001 から最大値250の数字が刻まれています。右にはその棒と並行してセシウム摂取量、単位ベクレル、大文字 B、小文字 Q と書かれた棒があり、下から上に向かって最小値200から最大値1000万の数字が刻まれています。そこから中央の棒に向かって矢印が伸び、それぞれセシウムを摂取した場合の放射線量の数値が書かれています。中央の棒の左には、放射線を浴びた具体例とそれぞれの放射線の数値が書かれ、中央の棒に向かって矢印が伸びています。右のセシウム摂取量に対する放射線量の数値から読みます。なお、全セシウムの実効線量係数は、セシウム134とセシウム137が1対1の割合で摂取した場合、1ベクレルあたり 1.6×10 のマイナス5乗ミリシーベルトになります。この図ではこの係数で計算されています。なお、セシウム134だけだと、1ベクレルあたり 1.9 から10のマイナス5乗ミリシーベルト。セシウム137だけだと、1ベクレルあたり 1.3 から10のマイナス5乗ミリシーベルトです。セシウム摂取量200ベクレル、0.0032 ミリシーベルト。飲料物の暫定規制値は 1kg あたり200ベクレル。セシウム摂取量500ベクレル、0.008 ミリシーベルト。食物の暫定規制値は 1kg あたり500ベクレル。セシウム摂取量1000ベクレル、0.016 ミリシーベルト。セシウム摂取量1万ベクレル、0.16 ミリシーベルト。セシウム摂取量6万2500ベクレル、1ミリシーベルト。暫定規制値の食物を 125kg 摂取すると、実効線量1ミリシーベルトになるということです。セシウム摂取量10万ベクレル、16ミリシーベルト。セシウム摂取量1000万ベクレル、160ミリシーベルト。次に左側の具体例を読みます。文部科学省が示した校庭園庭における線量の目安、1時間あたり 0.001 ミリシーベルト。胸の X 線集団検診1回 0.05 ミリシーベルト。東京からニューヨーク航空機旅行往復高度による宇宙線の増加で 0.2 ミリシーベルト。胃の X 線集団検診1回 0.6 ミリシーベルト。国際放射線防護委員会 ICRP が勧告する医療自然放射線以外に容認できる線量の上限、年間1ミリシーベルト。日本の一人当たりの自然界からの放射線、年間全国平均 1.48 シーベルト。世界の一人当たりの自然界からの放射線、年間世界平均 2.4 ミリシーベルト。全身 CT スキャン1回 6.9 ミリシーベルト。ブラジル・ガラパリでの自然界からの放射線、年間10ミリシーベルト。国際放射線防護委員会 ICRP による事故収束後に一般の方が容認できる線量の上限目安、年間20ミリシーベルト。通常の原発作業員や X 線技師などの上限、年間50ミリシーベルト。100以下では発がん頻度の明らかな上昇はこれまで確認されていない。福島第一原発での作業員の上限、年間250ミリシーベルト。本図はセシウムを体内に取り込んだ場合に人体が受ける放射線量を表したものであり、例えば500ベクレルのセシウムを体内に飲食により取り込んだ場合に人体が受ける放射線量は 0.008 ミリシーベルトとなります。図終わり。被曝の形態による放射線の人体への影響の分類と主な特徴。人体が放射線にさらされることを被曝と言います。被曝は放射線源がどこにあるのかによって分けられ、放射線源が身体の外部にあり、体外から被曝する場合を外部被曝。放射線源が身体の内部にあり、体内から被曝する場合を内部被曝と言います。外部被曝の主な特徴。1、放射線に当たっている時だけ被曝します。2、放射線のうちアルファ波は透過力が弱い、空気中4センチ程度で止まるため、外部被曝においてはほとんど影響ないと考えられています。3、放射線のうちベータ線の影響は皮膚のみなので、外部被曝においては皮膚への被曝量を必要により評価します。4、放射線のうちガンマ線は人体内部組織まで透過するため、外部被曝を評価する主な対象となります。福島第一原子力発電所から放出された放射性セシウムが地表に沈着した地域は、セシウムから放出されるガンマ線のため、放射線量率が他の地域と比べて比較的高くなります。5、ガンマ線による被曝線量は放射線測定器で容易に測定可能です。内部被曝の主な特徴。1、体内に入った放射性物質には特定の臓器に沈着するものがあり、沈着部位に特に被曝します。要素は甲状腺に、セシウムは主に筋肉に沈着することが知られています。2、放射性物質が排出されるまでの間、被曝が続きます。セシウム137の場合、物理学的半減期は30年ですが、体外への排出や代謝による生物学的半減期は110日、成人です。3、放射性物質が含まれる食物を食べたり、空気中のガス状や粒子状の放射性物質を呼吸によりどれだけ取り込んだかを調査して、被曝線量を計算により求めます。被曝線量と健康への影響の関係について、健康への影響は、障害の現れる時期により、急性障害と万発障害に分類されます。それぞれの特徴は次の通りです。急性障害、被曝から数日から数ヶ月の間に症状が現れます。1、被曝線量がある線量以上でないと現れることはありません。1000ミリシーベルト以上で、一時的な脱毛、皮膚の障害。2、致死線量、何も医療行為をしなければ、全身に約4000ミリシーベルトで、半数の人が数ヶ月以内に死亡。万発障害。被曝から長期間経ってから発症します。例、発がん、白内障。1、1000ミリシーベルト以上、文献によっては500ミリシーベルト以上の被曝を受けた集団では、明らかに発がん頻度が上昇します。2、放射線に被曝しなくても、 ある頻度で癌は発症し、自然発症と被曝による癌を区別することはできません。100ミリシーベルト以下の被曝では、本当に発癌頻度が上昇するかどうかは明らかではありません。丸3、低い線量を長期間被曝する場合は、総線量が同じでも、短時間に被曝する場合よりも影響が小さくなることが分かっています。よくある質問 Q&A。 Q1、 敷地内で特に線量が高い場所の除染はどのようにするのですか？ A、 雨どいの直下、側溝、芝、草むら、立ち木、植栽の植え込みの土などで局所的に線量が高くなる場合があります。その際、次のような除染方法を取ることが有効です。雨どい直下。雨どいから直接地面に流れ落ちている場合には、雨どい直下は約20から30センチの深さで土を除去し、雨水の流水経路は約50センチから1メートルの長さ、約5センチから10センチの深さで土を除去し、その後、黄土する。土を覆う。雨どいから直接側溝などに流れ落ちている場合には、側溝などに堆積している土砂を除去する。側溝。堆積している土砂をシャベルなどで除去する。芝、草むら。根についた土ごと除去する。立ち木。根元の周辺の土をスコップなどで約1センチの深さで除去する。植栽の植え込み。シャベルなどで約1センチの深さで除去する。適宜、線量を測りながら必要な範囲を除去するとよい。Q2、 乳幼児や妊婦、胎児への影響が心配です。このまま普段通りの生活を送って大丈夫ですか？ A、 乳幼児や胎児は放射線への感受性が成人の3倍程度高いと考えられています。現在の県内の状況は通常の状態より放射線の空間線量率が高くなっているのは事実ですが、国外ではもっと高い地域があり、そのような地域で健康に暮らしている人たちが大勢いることから、乳幼児や胎児の感受性の高さを考えても、過度な心配はせず、引き続き普段通りの生活を行っていただいて問題ないと考えられます。また、国の試算によると、妊婦の場合、事故後1年間の食物摂取による被曝量は、自然放射性物質の摂取による被曝量、年間 0.4 ミリシーベルトに、0.072 ミリシーベルトが加算されるとされており、このことからも食品からの被曝は安全性の観点で相当程度小さいものにとどまると推計されています。厚生労働省、薬事食品衛生審議会、食品衛生分科会、放射性物質対策部会資料。Q3、 家庭菜園で収穫した野菜を食べても大丈夫ですか？ A、家庭菜園で栽培した野菜に含まれる放射性物質の濃度は、その周辺地域で生産・出荷されているものと同じ程度と考えられます。周辺地域で出荷制限が行われていない作物は、家庭菜園で収穫したものを食べても健康への影響はないと考えられます。Q4、 農産物に含まれる放射性物質を減らすことはできますか？ A、調理方法の工夫で放射性物質の影響を減らせることが知られています。農産物の安全性の確認は行っておりますが、それでも心配な方は参考にしてください。例、米、精米することで6割強除去。野菜等、茹でてアク抜きすれば5割強除去。相談窓口一覧。東日本大震災総合相談窓口。県広報広聴課、電話 029-301-4000、平日9時から17時。土日祝日及び平日の17時から翌日9時までは、電話 029-301-5974。原子力関係について、県原子力安全対策課、電話 029-301-2922、平日8時30分から17時15分。原子力損害賠償に関する相談。県福島原発事故補償対策室。電話 029-301-3200、平日9時から17時。土日祝日及び平日の17時から翌日9時までは、電話 029-301-5974。原子力災害での健康相談。健康相談ホットライン。 電話 0120-755-199、 9時から18時。放射線被曝の健康相談。独立行政法人放射線医学総合研究所。電話 043-290-4003、 平日9時から17時。食品・飲料水の安全に関する相談。県生活衛生課。県内の保健所・衛生課でも受け付けます。食品については、電話 029-301-3424、 平日8時30分から17時15分。飲料水については、電話 029-301-3431、平日8時30分から17時15分。農産物の安全に関する相談。県農業経営課技術普及室。電話 029-301-3844、平日8時30分から17時15分。測定結果の詳細は県ホームページでもお知らせしています。ホームページ http://www.pref.ibaraki.jp/。 広報ひばり臨時号。平成23年10月30日発行。発行人、茨城県広報広聴課。企画・編集、茨城県原子力安全対策室。郵便番号 310-8555。水戸市笠原町978-6。電話 029-301-2922。ファックス 029-301-6002。代表電話 029-301-1111。以上で声の広報ひばり2011年臨時号保存版、福島第一原子力発電所事故と本件環境への影響を終わります。